夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。全国のリスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。今日も一日お疲れ様でした。夕焼けマーケッツ、投資って楽しいねのスタートです。それでは今日のコメンテーターをご紹介いたしましょう。マーケットガタリスト、桜井英明さんです。
桜井でございます。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
桜満開
ねえ。桜井さん満開。
いや、私満開じゃないですか。桜満開
ねえ。もうでも今週末だとちょっと遅くなっちゃうんでしょうかね。
大丈夫、
東京だと
山の上のゴルフ場行くとまだ咲いてますから。
そうですか。
ちょっと寒いから
ねえ。全国でもお花見始まるよっていう感じがしますよね。
いや、もう終わってるでしょ。昨日一昨日で
東京が早いですよ、やっぱり。
もう東京はね、
はい、静岡全然咲いてませんね。
静岡寒いんだ、先週末、うん、なるほど、
ね、なんか不思議な感じがしましたけどね。
静岡あったかそうですけどね。
先週末、桜井さんと名古屋に行ってまいりました、
はい、美味しかったですね、ひつまぶし蓬莱屋。
そこから入りますか、桜井さん、はい、今日セミナーにいっぱい来てくださいましたよ。
グルメチックに行かないといけないでしょ、この番組は。
そんなことないですよ、株番組ですから。桜井さん、
いつもと立場逆転です
来てくださった方からですね、今日コメントをいただいてます。ました、ね、はい、そうなんです、皆さんありがとうございました。一つずつご紹介させていただきますね、はい、まずはお名前、ガンホーショックさんからいただきました。
ソフトバンクに買われたくなかった、
うん、かもしれませんね。先週の土曜日、名古屋のセミナーに伺いました。生桜井さんとウッチーに会えて嬉しかったです。ありがとうございます。喫煙室で普通にタバコ吸っておじさんたちと話している桜井さんを見て、普通のおじさんなんだなと思ってしまいました。
だから普通のおじさんだって別に普通のおじさんでしょ
でもスーツも決まってたし、背筋がピンとしていていい感じでした。
これね、学ラン4年間来てたでしょ、
ええ、
その影響が抜けなくて、なんかふんぞり返っちゃうんですよ。
ふんぞり返ってるんですか、背筋がピンとしてるんじゃなくて。
襟7センチぐらいの学ラン来てましたから。
あ、それ首苦しくないですか。
苦しい。だから背筋が伸びちゃってるんですよ。
こう苦しくないようにないように伸びていくんですね。 そうそうそう。それまたでもちょっといい感じもしますけどね。
それ37年間引きずってるんですよね。
まだまだ続きがありますよ。株のセミナーというと年配の方が多いのですが、20代30代の方もいらっしゃいましたし、カップルの方もいて驚きました。投資家と呼ばれるおじさんたちの質問は突っ込んだ部分もあり、すごいなと。一つだけ質問させてくれと言っておきながら4つも質問するおじさんもいて、
はい、
個人的にはコムチはいいですね。ガンホー売ってコムチは買おうかと思っています。抽選で本までいただきましたが、桜井さんの本は自分で買いますよ。本が発売されたらまた名古屋にセミナーに来てください、
はい、
記念というかお守りの意味を込めてサインもらいたいな。では今後とも楽しい株のお話楽しみにしています。
ありがとうございます。というかお守りをね、持ってきてくれた方がいて、
はい、
金曜日の午後実況やってて、岡山大浦神社の勝ち守り、フェラーリの馬が乗っている。
本当だ、今手元にねお持ちですけれど、桜井さん
話をした。いやー、ラジオ日経聞いて喋ってたんで買ってきたんだよって言って、岡山から来た投資家さんおられましてね、どうぞって言われてもらいましたけど、これいいでしょう。
勝ち守りって書いてありますね。
黄金色に輝くお守り、勝ち守り、
うん、春の相場もなんか元気をくれそうですよね、はい、もう一ついきましょう。ウッチーファンクラブ会員番号48番さんからいただきました。
48人もいるんだ、すごいな。
いや、48番しかいないんじゃないかと思いますが、セミナー参加しました。生ウッチーが見られて感激。桜井さんのお話を伺っているうちにだんだん元気が出てきました。さすが兜町の花坂じいさん。いよいよ配当チビですね。年度をまたぐか利遇かまだ迷っています。
ちょっと自慢していいですか。
はい。
名古屋のセミナーでね、33銘柄言ったんですよ。
はい。
そのうち今日ね、
ずっと銘柄銘柄銘柄でしたね。
一つアンジェスがストップ高、
うん、
それからエイジアがストップ高、
おお、
それからセックが新高で、あ、セック言わなかったかな。でも二つストップ高してるんですよ。
すごい。
なかなかでしょ。ちょっと自慢させていただければ、
うん、いい銘柄をしっかりご紹介いただきましたね。また、これから札幌そして福岡と、
いろいろございます。
3都市、はい、全部で3都市になりますからね、
はいはい、そのうち沖縄も行こうかと思ってますが、
うん、ぜひ皆さんもお楽しみに待っていてください。
仙台もいいな、
全国回りたいですね。
なんか場所というよりゴルフ場で選んでる気がする
。違いますよ、投資家の皆さんに会いたいから行くんですよ、はい、あとエビちゃんさんからもいただきました。うっちーさん、桜井さん、名古屋セミナーお疲れ様でした。たくさんの投資家さん、あるいはリスナーさんなどの参加で会場は盛り上がりましたね。 IR の企業さんのブースコーナーもたくさんの人たちで熱心な質問など盛り上がっていました。
特にあのオプトエレクトロニクスさんのところはあの、うん、そのものがあったでしょ、
あのバーコードを読み取る、ーーーー、はい、
そこはたくさん、ね、集合されてましたね。
そうなんですよ、あのセミナーを借りてる時間が過ぎてもですね、まだ人だかりっていう、そんな感じでしたね。
あと、まあ、この番組の人気者の高山さんのところの金本さん、はい、違うか、金本の高山さんのところは1時間以上ねずっと投資家さんが集まって喋ってましたね、は
い、うん、本当熱心な方にお集まりいただきました。桜井さんの講演も大変素晴らしく、皆さん必死でメモっていました。本当に楽しいセミナーでした。ありがとうございました。またいつか名古屋セミナーしてくださいね。待っています。
いや、何がすごいってたくさんおいでいただいたのもすごいんですけど、はい、お昼時間が1時間あったじゃないですか、普通でお昼時間1時間あったらね人減るんですよ。
減らなかったですね。
皆さんね戻ってこられたからやっぱすごいなと思って、
私もねほっとしました、戻ってきてくださって。また名古屋行きたいですね。
はい、ひつまぶし美味しかったです。
はい、全国に伺いますので待っててください、はい、さあそれでは番組進めていきましょう。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。それではまず最初のコーナー、一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記です。大引けのデータから振り返ります。日経平均株価は74円84銭安 12,471円62銭、トピックスマイナス 2.87 ポイント 1044.42 ポイント、出来高概算で29億8700万株、売買代金は2兆1066億、1066億円です。2兆1066億円です。値上がり銘柄数774銘柄全体の 45% が値上がりしていたのに対し、値下がりが831銘柄、変わらず105銘柄でした。規模別株価指数、大型、中型、小型、小型のみが小幅プラスで終わりましたが、大型と中型はマイナスで終わっています。さて今日の東京株式市場で日経平均株価は反落しています。キプロス支援策をめぐる不透明感が再燃し、前日の欧米株式相場が下落したことが影響しました。また円相場が対ドル対ユーロで上昇したことも響き、ソニーなど主力株は総じて売りに押されました。3月期末の配当や株主優待の権利付き最終売買日とあって、その後は散発的な買いで底堅く推移しましたが、上げに転じるほどの買いは続きませんでした。トピックスも反落しています。桜井さん、今日の相場です。
まあ、ちょっと踊ったかなという感じですよね。秋内ちょっと盛り上がってるでしょ、2兆円台乗っかってる
でしょ、うん、そうですね、昨日より増えました。
で、前場段階では下げ渋ってたんですよ、ね、日経平均20円安ぐらいまで戻していて、
はい、
まあ、ほとんど下げてないね、 CME の戻りよりは強いよねっていう話だったのが、背景にあったのは権利落ち日前で配当の再投資で今日現物に2000億ぐらい買うんじゃないのっていう話が流れていて、
へ
ー、確かに、ね、配当の再投資って権利落ち前日って去年も、JP モルガンとか買ってたし、で権利落ち日にはあの去年はゴールドマンザックスとか買ってたし、まあ、そういう買い物入ること入るんですけども、まあ、それを期待して引けに入るだろうと思っていたのが、期待して買ったのが2時半で止まっちゃったんですよね。
うーん、
2時半以降これダラダラっと下げてきて、で、引けてしまったと。だからその意味ではもう引けの買いに期待して踊っちゃったって言ったところがね、
多少あったかな。トヨタも2時33分に今日の高値4985円をつけて引けでは当円安、
はい、
4900等円で引けました。そういう銘柄の動き結構目立ったんですよね、うん、
だから それをずっと頭にあって警戒して売れないところに、まあ、引け結局入んなかったっていうことですから、まあどうなんだろう、騒いで踊っただけ、うん、
踊らされちゃっただけ、
まあ、ただ去年は3月27日の権利付き最終日の引けが高値だから、その経験則が頭に入ってるから今年もそうかなと思うと、どうもそこ肩透かしに合うっていうのがやっぱりマーケットですよね。そのリズムっていうか、誰がやってるっていうのは分かんないですけど、一番強いものがそのリズムを使っている。で、そのリズムを得得できるかどうかっていうのが、やっぱり短期的には勝てる一つの秘訣なんでしょうね。このリズムがなかなかこう身につかないんですよね。どうもね、ワンテンポ遅れてるんですよ。
相場のリズムをこう感じながら投資をしていくっていうことなんですか？
これ、あの、金曜日の投資研究所で言ってますけど、やっぱりリズムって重要だと思います。
リズム。
人がやってるもんですから、だからアルゴリズムだってリズムでしょ。
うん、
そのリズムをどういうリズムか感じられるっていうことの勉強っていうかね、 得得することは必要じゃないでしょうかね。そうすると一歩先んじてひょっとしてこれ引けって言ってるけど2時半に止まるかなとかね、
リズムが先読みできるようになってくる。
それ体で感じるしかないんですよね、経験則で、ね、誰も教えてくれないし経験則しかないしっていったところだと思いますし、そのリズムは変わるし2拍子が突然3拍子になることもあるし、
はい。さて明日の朝ですが、その配当落ち分をその日に埋められるかどうかというのはやっぱりみんなが注目しているところなんですよね、
はい、90円前後でしょ今年は日経平均で、トピックスで9ポイント前後といったところです。トピックス意外とできんじゃないですか、
うん、
だから明日落とす分を今日落としたと思えばね、辻褄は合うんですよね、
うん、
まあ、今日トピックスが2ポイント安か、
はい、2.87 ポイント安
ということは1000トピ44ポイントで終わってるから、9ポイント落とせば1000トピ35ポイントでしょ、それが1045で終わりゃいいんでしょ、可能性なくはないですよね、
うん、
だからうかつにその高値圏でぶっちぎりの高値圏でいて配当を落として埋められないっていうよりは、多少下げたところから発射台低くして埋めに行った方が楽でしょ、
はい、
という感じがしますけどね。
うーん、リズムを感じながら明日はどうでしょうね、
そう
これを埋めてくれるかどうか。
12,471円で日経平均終わってますけど、ここから90円引いたら 12,380 円でしょ、
はい、
12,380 円ってどういう水準かって言ったらほとんど高値水準でしょうよ、
うん、
だから90円落としたからって別に大したことないし、まあ、あの埋めに行くかどうかっていうのは重要な問題ですけども、すぐ即日埋めりゃ相当強い、
はい、
とは思いますけどね、
はい。為替ですが、現在ドル円が94円30銭から32銭、そしてユーロ円121円44銭から46銭となっています。それではお知らせを挟んで、まだまだ桜井さんにお話しいただきましょう。
ただの軽さではなく圧倒的な軽さを目指そう。それは NEC の挑戦。開発には自由な発想とあらゆる軽量化技術を、たどり着いたのは初めて出会う衝撃の軽さ、約 875g、13.3 型ウルトラブック、バーサプロウルトラライト、タイプ VG、そしてラビー Z、約 249g、超軽量7インチタブレット、ドコモタブレット、メディアスタブウルトラライト。手にした瞬間、きっと驚く感動の軽さ。NEC の技術があなたの暮らしをもっと自由に、もっと豊かに。人と地球に優しい情報社会へ。
NEC。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841、99-3841。西日本の第二放送は 0180-99-3842、99-3842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
桜井英明が切るマーケットメインプレイヤーの裏の裏です。桜井さん、今日は？
今日は似て違うものっていうのをね、朝こう兜町の江戸橋を歩きながら考えていて、
はい、
株式市場と株式相場って似てますか、一緒ですか？
違うんじゃないんですか？
違く思うでしょ
う、
うん。株式市場っていうとなんかかっこいいじゃない？
はい。
株式相場っていうとなんかギラギラしてるじゃない、
うん、
でみんなが今こう市場関係者だとか業界が揃って相手にしてるのは多分株式市場っていうこの綺麗な方だと思うね。
かっこいい方、
かっこいい方だけど、我々っていうかその投資家さんが相手にしてるのはそのかっこいい方じゃなくて、どうやったら儲かるんだよっていう株式相場の方だと思う、
ね、ギラギラしてる方ですね。
ギラギラしてる、だから株式相場的立場で物事考えないと、綺麗にかっこよく需給だとかテクニカルだとか、あるいはその業績だとか外人動向だとか言っていても儲からないじゃない。
確かにそこは欲望がうごめくところですからね。
みんなが評論家になったってしょうがないんで、投資家さんは投資家さんでやっぱり株式相場という現実を相手にするもんじゃないんですかという気がして、その現実を株式相場を相手にしている投資家さんに対して綺麗な株式市場という分析を聞いてもあんまり意味がないんじゃないの、っていうのを考えていて、
確かにしっくりこないかもしれませんね。
でどっちかというとそのずるいのはね、その投資理論っていう言葉に騙されちゃう。投資理論ってかっこいいじゃないですか、
はい、
だけど投資理論ってじゃあ突き詰めていけば儲かるシナリオ、損しないシナリオでしょ。だから言葉によってね、綺麗さと生々しさが消えちゃうっていうところが、どういうわけか過去30年も40年も株式市場っていうのはそっちの方へ向かっていってるような気がして、本物の相場の本質っていうのからかけ離れてるんじゃないのっていう気がしてるんですね。
綺麗な風に見せたいと思っている方々も多いのかもしれませんけど、
その極致がそのわけのわからない横文字ね、カタカナの
、は はい。
アルゴリズムだとかね、流動性って言えばいいのに、リクイディティとかね。
はい。
いうふうに言っちゃうから、ああ、なんか高級なところなんだ、株式市場はって結構思って足踏みしちゃう投資家さんというか、なかなか始める方がね、思うかもしれないですけど、要は、儲かるか儲かんないか、損するか損しないかっていう、そこを目をつぶってかっこよく投資理論とか投資分散とかね言ってたって始まらないでしょう。だから株式市場、株式相場つまんないんだ。やっぱり逆に言うと生の企業ってすごくみんな興味の湧くものじゃないですか。
はい。
で、その生の企業を相手にしないと、その3桁とか5桁のね、数字ばっかり見てるから、なんかつまんないよね。競馬だってって、競馬としてちょっと怒られますけど、競馬だって馬の番号ついてるけど、そのゼッケンつけてる馬はやっぱり生き物なんだから、それぞれの感情があるわけですよ。
はい。
騎手もいれば、馬主もいれば、厩務員もいる。そういったところまで、配慮して銘柄っていうのは見ていかないと、つまらないんじゃない。っていう気がします、
ね。そうですね。私たちも企業と触れ合う時間って結構あったりしますから、はい、必死で頑張ってる企業、もう泥臭く頑張ってる企業って、もうほとんどはそうですよね。
そうなんですよ。だからそこのところちょっと言葉の使い方っていうのは、相場って言った方がね、
うん、
私はそんな汚らしいものやってませんって言うかもしれないけど、やっぱ相場って言った方がしっくりくるような気がするんですよね。
確かに相場って言われる方が生きてる感じがしますね。
そうでしょ、
うん、
あともう一つ考えたのはね、株で絶対儲かる手法絶対ないですよね。
絶対つけちゃうんですか。
いや、それだから株あります。株で絶対に儲かる手法が絶対にあるんだったら、その絶対に儲かる手法は表に出てくるはずがない。
その人が教えないでしょう。
絶対教えない、
うん、
だからあるはずがない、表には。
はい。
じゃあ損失を少なくする方法ってのはありますよね。
それはあると思います。
なんか小切れにね、リスク限定しないよとか言われてだから何なんだと思うんですけど、じゃあ逆にね、株で絶対に儲からない方法、
絶対に儲からない方法
ありそうな気がしません？
儲からない、
絶対に儲からない方法。株で絶対に儲ける方法より、株で絶対に儲からない方法の方がなんか見つけやさそうな、優しそうな気がするじゃないですか
それはそうかもしれません ね、比べたらですよ。
だから株で絶対に儲かりそうもない方法の逆をやれば、儲かるんじゃない。
はあ、逆転の発想。
だけどね、株で絶対に儲からない方法、例えばね、最低取引の買い座が2兆円を超えると買い賞売りが懸念されるから売りが出てくるだろうって言われても出てこなかったの。
うん。
だからやっぱ絶対じゃないの。騰落利子を 150% を超えたら売りゾーンって、これで163まで行ったけども株価は上がってるの。ということは、株で絶対に損する方法ってのもない。だから絶対に儲けられない方法を見つけたら、なんか経済学賞ぐらいもらえるんじゃない
そうですね。自分とは逆に行くっていう時はいっぱいありますけどね。
そう、だからそういう意味では感性と、その相場感を養いつつ、
はい、うん、
その株式市場なんて綺麗なもんじゃなくて、株式相場っていうドロドロしたものをターゲットとしているというふうに認識することがやっぱり重要なんだろうなと思いますよね。
はい。お知らせの後は桜井英明が迫る経営トップの素顔です。
謎の村、クリック村にやってきたレポーターとカメラマン。村の首長たちに持ち物について説明をしていた。
お前らの話は意味がわからん。
じゃあ一晩このカメラとパソコンをお貸ししますよ。使ってみてください。
変な仕掛けがあったらただじゃ置かないからな。
カメラとパソコンを囲み、首長たちの悪戦苦闘は朝まで続いた。
おはよう。昨日はすまなかった。わしが誤解していたようじゃ。
いえ、それでカメラとパソコンは。
あれ、あそこにあるわい。
池？
ああ、池でカメラが亀まみれですよ。
亀たちも新しい友達ができたって嬉しそうじゃよ。
あそこにあるのひょっとしてパソコン？
ああ、子供たちがかっこいい椅子だって喜んどるわ。クリッククリックカムカム。クリックク
リックカムカム。使い方は人それぞれ。株といえばクリック。 GMO クリック証券。
桜井英明が迫る経営トップの素顔。ゲストを早速ご紹介させていただきましょう。ジャスダックに上場しています。証券コード4875。メディシノバ、東京事務所代表、副社長でいらっしゃいます、岡島正恒さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
IR のフェアなんかに行くと必ずお目にかかるっていう、有名な方です。
ありがとうございます。
で、今ジャスダックとご紹介いただきましたけども、外国もですね、
はいはい、
両方上場してるっていうことになりますよね、はい、でそのメリシノバさんの業務っていうのは、まあ社名を伺えばバイオだなって思うんですが、どういう業務が主になってくるんでしょうか。
はい、まずメディシノバという社名の由来からすると、はい、メディスンとノバなんですね。まあ、メディスンの方は薬ですね。はい、ノバっていうのは新しい、はい、まあ、新薬の開発をする会社だというのが、まあ、社名から、まあ、見て取れるというところで、今、まあ、お話しいただいた通り、我々実は、外国株、アメリカの会社です。はい、アメリカの会社で実は初めて本国のアメリカに上場せずに、はい、日本の株式市場に上場した第1号であって、実は第2号がまだ続いてないんで唯一の、はい、株なんですね。で、まあ、業務としては、やはりまあその新薬の開発ということで、まあいろんな会社ありますよね。はい、最近ですと、まあ、バイオシミラーとかですね、いろんなあの薬があるんですけど、我々の場合、低分子化合物という、まあよくある、あの皆さんが普段、あの、例えば風邪ひくと病院で処方してもらうような、はい、お薬、その中、まあそういう新薬を開発しているというのがメディシノバという会社です。
なるほど。は
い、
ただその創業されたのはやっぱり日本の方ですよね。
はい、日本の岩木雄一という、はい、まあ、ドクターがですね、彼はまあ27の時に、まあ、医者だったんですけど、はい、アメリカに渡りまして、まあ、以降、まあ、36年間アメリカで医師をやりながら、こういったまあ、ベンチャー企業の経営に携わってきた人物で、まあ、彼がアメリカに2000年に作った会社なんですね。はい、で、当初はですね、実は、田辺製薬の 100% 孫会社からスタートしてます。
孫会社、はい。
はい、
でそこからまあ製品の開発等をこう行ってきているといったところですね、はいはい、主に強い分野ってのはどのあたりになるんですか。
ですね、我々のまあビジネスモデルからいきますと、はい、まず日本の中堅クラスの製薬会社さんが、なかなか自力で海外での展開っていうのは図れてないんですね、はい、でここの部分をうまく橋渡しをしてやろうというのがメディシノバの、コンセプトなんですね、ただ、当然日本人に多いような病気であれば、はい、日本の製薬会社さんそれなりにやりますので、実はその間をうまくつなぐという意味では日本には例えば患者さんがほとんどいないような病気なんですけれども、アメリカヨーロッパでは、患者さんが多いと、はい、いうようなうまくそこの間をつないでやるような、疾患病気を対象に薬を開発してます、
はい、なるほど。だからそう考えていくと例えばその医薬品のマーケットっていうのはやっぱりこれ GDP に比例する
はい
っていうことを考えると、今やっぱ北米が一番大きくなってくるんですか。
ですね、薬のマーケットっていうのはおっしゃる通り、あの GDP に比例をするんですけれども、はい、日本の場合は例えば、皆さん我々健康保険入ってますよね、はい、例えば北米でもアメリカなんかの場合は実は保険に入ってない方もしくはまあ保険のランクっていうのは、お金持ちであればいい保険に入ってるし、お金のない方は非常に、まあ、あの安い保険に入ってたりということで、はい、まちまちなんですけれども実は、アメリカが突出して大きなマーケットです、
はい、ですからやっぱりアメリカ大きいでそこに入っていく日本の製薬企業等々のお手伝いをすると。こういう発想で見方でいいわけですね。
はい。はい、
だから大きな市場を開拓するときに、日本側とアメリカ側を結びつけて、
はい、
架け橋。
うん。
はい。
虹みたいなもんですね。
本当ですね。
七色の虹。太平洋を渡る虹。う
ん、ああ、いいですね。
ということなんですが、具体的に開発しているところで、いろんなこう臨床開発をおやりになってますけども、はい、進んでいるなっていうのはどういったところになるんでしょうか。
ですね、進んでいるものが2つありまして、はい、1つがですね、我々のコードでは MN221 と呼んでるんですけれども、もともとは、喫製薬品さんがですね、開発してたものを我々が、権利を買ってきて、欧米で開発をしてます。はい、で、これは喘息の急性発作というものを対象にしてまして、喘息の患者さんが普段使う薬ではなくて、 呼吸困難というか、まあ、非常に呼吸が苦しくなって発作状態で。
ぜ
い
ぜ
い
と。
はい。で、救急車で、救急病院に運ばれた時に、点滴で入れてやる薬になります。はい、ですから、非常に、まあ、特殊な分野ですね。はい、ただ、それでも、なんとなくそういうところだと、マーケットがちっちゃくてニッチなんじゃないかと、はい、思われるかもしれませんけれども、ね、毎年ですね、アメリカだけで200万人の方が救急車で救急病院に運ばれてて、ね、で、そのうち4分の1の方っていうのは、今ある治療じゃ効かなくて、入院するんですね。はい、でもアメリカの場合、さっきお話した通り、実は、費用がものすごく高くてですね、はい、1回入院するとだいたい50万から80万円かかります。
あの映画の ER を見てると分かりますよね。
ああ、そうですね。
お金が払えないから結構ですみたいな。はい、そのだからこの入院率を削減する可能性をずっと試している喘息急性発作の MN221、
はい、
これともう一つ MN166 ってのありますよね。
はい、でこちらの方はですね、杏林さんから我々、権利を買ってきたもので、はい、実はですねこの薬は我々新薬として開発してるんですけれども、すで、に日本では23年間売られてる薬なんですね。
ほう。
でこれはケタスという名前で、実は喘息の発作ではなくて予防薬ですね、
はい、
とあとは脳梗塞の後のめまいの治療薬として、はい、日本では販売されてます、はい、で薬っていうのは特許っていうのは実は一種類だけではなくて、一番強い特許っていうのは物質特許という、その物質そのものに特許がかかってるんですね、はい、でもこれ切れちゃうんです、
はい、
で切れると、実はその下に用途特許っていうのがあって、新たな使い道というのがまた特許になるんですね、
はい、
で我々はその、杏林さんがもともと出した喘息の予防、脳梗塞の後のめまいの治療薬とは違った用途で、はい、実は開発を欧米でしてます、はい、欧米では実はこの薬は売られてないんで、はい、全くの新薬なんですけれども、はい、でその用途っていうのが、結構ユニークでですね、はい、例えば薬物依存症、麻薬中毒とか覚醒剤中毒の、治療薬だったり、はい、多発性硬化症って言いまして日本では非常に難病に指定されてる、患者さんが少ない病気なんですけども、はい、白人の方に多い病気なんですね、こんなところを対象に、用途特許というものを、元に開発をしてます。
この用途特許自体は例えばその薬物依存適用ってのは2030年までカバーして、
はい、
それから進行型の多発性硬化症適用の予防特許は2029年ということは、はい、まだ10年以上この特許もカバーしているということですね、はいはい、結構な開発進み方をですね、今しているということですね。
そうですね。薬もやっぱりあれですね、国が違って体質が違うと使われ方も違うんですね。
そうですね。一番分かりやすい例で言うと、我々お酒飲んで割と日本人って酔っ払いますよね、すぐ、
はいはい、
で、例えば白人って結構飲んでも酔っ払わなかったり、これ薬に置き換えていただければ分かりやすいんですよね、はいはい、
すぐ効いちゃったり、すぐ効かなかったり、
はい、
副作用が多かったり多くなかったり、
はい、
ということがあるんで、それはまあその場所その場所によっていろいろこう使われ方が違ってくるということですね、うん、いずれにしてもいろいろなその薬品の開発に関わる分野をおやりになっている、まさにそのバイオテクノロジーの分野だということなんですけども、どうでしょう、国内のなんか最近見てるとですね、国内のバイオベンチャーさんってなんかみんな最近時価総額ガバガバっとこう上げてきてるんですけど、
はい、
バイオ相場の人気で例えばナノキャリアさんなんかもう1000億円ですよ、
時価総額が
ね、1000億円、それから、宝バイオさんなんかもこれ1600億という中で、
はい、
御社はまだ時価総額50億未満なんですけど、この辺はちょっと なんか物足りなくないですか。
いや非常に物足りないし、まあ、歯がゆい思いをしてますけれども、はい、冒頭申し上げていただいた通り、我々まあ架け橋になってるような会社なんですね、はい、でこれは医薬品の架け橋という面と、実はこのバイオのマーケットの株式マーケットの架け橋にもなってます、
はい、
で我々、量市場に上場して、例えば日本でも東証外国部に JP モルガンチェースとかアフラックって上場してますよね、は
いはい、いつも値上がりに下がりに時々出てきますよね、
はい、ただ本国での出来高は 99.9% で、はい、日本での出来高って本当にごくわずかなんですね。でメディシノバが特殊なのは、実はジャスダックもナスダックも同じぐらい、
はい、
数万株の1日平均でいうと出来高があります、うん、でこれは両方とも上場してるのは普通株なんで、はい、行き来するんですね、 例えばナスダックよりジャスダックの方が株価が高いと、ジャスダックでナスダックで株を買ってジャスダックで売ると、
要するにその最低が効くってことですね。
最低が効くんです。はい、まあ、為替は考慮しないといけないですけども。そういった意味では、実はですね、日本は割と、まあ、バイオの株に投資する投資家さんって、個人投資家さんが中心なんですけれども、はい、アメリカの場合、機関投資家が中心なんですね。はい、そういった意味では、なんて言うんでしょう、その思惑だけで、バーッと株価が上がっていくというようなことがないんですね。はい、ですから、我々もなんかプレスリリースを出して、日本でバーッと株価が上がるんですけれども、はい、アメリカの方、夜、ナスダックのマーケットが始まると、いやいや、これは違うよというようなことで、あんま上がんなかったりするわけですね。そうすると日本の個人投資家さんもナスダックの前の日の、動きを見てますから、はい、あら、これはやっぱり本物の情報じゃないなというところで、はい、なかなか株が上がっていかないという意味では、非常にメディシノバという会社は、まあ、ナスダックの機関投資家が根付けもしてるんで、はい、割とだからまあフェア、もうちょっと高いと我々は思ってますけれども、はい、指標にしていただくと面白いんじゃないかなという気がしますね。
ただそういう中でですね、うん、だから日本での時価総額は確かに少ない、これはもう明らかに他のバイオベンチャーさんに比べたら少ないと私も思うんですけども、
はい、
最近これ、3月22日に出た機関投資家向けのレポートですね。これ、うん、ラーデンバーグですか、
はい、
っていったところのレポートで、御社のそのターゲットプライスっていうのが6ドルになってますよね。
はい。
で、6ドルっていうことは、今御社の今日のジャスダック288円ですよね。
はい。
これアメリカの、これ全部完璧に日本の語の一つもない英語のレポートですが、アメリカのターゲットプライスが6ドルで日本の価格が288円っていうのは、ちょっとでも最低というよりも割安すぎませんかっていう気がしますよね。
はい。
だそういったところ、これちょうど出てきたんで、このレポートだから22日に出て、まあ今週ぐらいにこう、機関投資家さんなんかのところにね、こう行くんでしょうけども、明らかにだって、倍っていうレーティングで、ね、で、プライスターゲット6ドルって間違いなく書いてあるわけですから、そういう、はい、こういうものがだからなかなか目に触れにくいっていう部分もあるんでしょうね。
ですね、なかなかやっぱり日本の投資家さんがアメリカの証券会社の出しているレポートを読むってなかなか難しいですよね、はいはい、日本でも例えばまあ証券会社が出しているレポートっていうのは、まあ、そこの証券会社に口座を持ってたりなんかしないとなかなか見れなかったり、はい、しますけれども、アメリカで特に英語で全部書いてあるとなると、なかなかハードルが高いと思いますね、
は
い。
まあ、現実はだからアメリカでもそういう評価に徐々にこう変わりつつあるっていったところが出てきてますし、それからまあ今後の展開っていうところで、まあ2つのこう製造開発過程をお話しいただきましたけども、今後の展開でどういう方向を御社目指してるんですか？
今後の展開としては、我々今のところですね、まあ基本的には売上がゼロで、
はい、
開発費がずっとまあ出てる分だけ赤字になってると、
はい、
でこの開発費は基本的には投資家の皆さんからまあエクイティファイナンスで集めたお金を使いながら開発してますよと、はい、いうことなんですけれども、フェーズ2というまあ実際の患者さんで効果を確認するステージが終わってきてますので、まあこういったものを一部欧米の大手の製薬会社さんに権利を売って、はい、その契約一時金とかですね、先方が開発を進めるに応じてもらえるマイルストーンというような収入を得ながら、開発を進めていくというようなステージに、入ってきた段階ですね。
なるほど、
はい、
ということはエグジットを探りながら活動していくといったところ、
はい
はいになってきてるわけですよね。だけど製薬会社にしてみれば、特に中堅製薬会社にしてみれば、御社のようなその架け橋存在というのはやっぱりありがたいし、なくてはならない存在ですよね。
そうですね。なかなかまあ大手の製薬会社さん、特に欧米の大手っていうのは本当に大きいんで、例えば日本トップの武田薬品さんですら、去年まあナイコメットっていう会社1兆円近くかけて買収して、
はい、
世界ランキングが15位から12位に上がったんですね、
はい、
でもやっぱり武田さんですら12位なんで、だそういった意味ではかなり大きな疾患を対象にしたものじゃないと、はい、欧米の製薬会社さんなかなか興味示さないというようなところがありますので、ある程度まあニッチな分野でも欧米で展開できるような疾患をうまくこう日米の間をつないでやるという存在というのは、はい、貴重だと思います。
なるほど。だその意味では先ほどから言っている、まあ、創薬の架け橋、 架け橋っていうのが非常に正しい認識でしょうし、それからホームページなんか拝見しますと、売上高ゼロの上場企業から画期的な新薬を持つ世界の製薬企業へっていう、これがビジョンだって書かれてます、はい、まさにこれを目指してるってことでしょうか。
はい、売上ゼロのところから、まあ、新薬、実際製薬会社に変わったアメリカのバイオベンチャーっていうのは複数あるんですね。
はい。
で、やっぱりそういう成功事例がアメリカにはあって、そこに、まあ、投資する投資家層も、ついてきてると、
はい、
言ったところで、まあ、我々も、まあ、日本っていうのは大体アメリカから、まあ、25年から30年遅れて、後を追いかけてるような状況なんで、我々の目標というのも最終的には、自分たちの名前で薬を世の中に出していこうと、
はい、
製薬会社になるんだという目標を持って頑張ってます。
で、まあ、最後になりますけども、いろんな開発製品、先ほどもちょっとお話を伺いました。例えばその気管支喘息の急性発作、
はい、
これコア製品という位置づけですよね、
はい
はい、それから多発性の硬化症、これもコア製品、
はいはい、
それから慢性の閉塞性の肺疾患、
はい、
こちらもコア、
はい、
心因性の、疼痛、
はい、
これもコアと、
はい、
この4つ、それから薬物依存症5つですよね、
はいはい。
でノンコアっていうと、これ意外とたくさんいろんな病気、ノンコア商品の中に入って、海水の中に入ってるのが、
はい、
気管支喘息でしょ、
はい、
膀胱炎でしょ、
はい、
固形がんでしょ、
はい、
から不安障害、
はい、
切迫早産、
はい、
尿失禁、
うん、
これは患者さん多いですよね。
多いですね。ただ我々もですね、はい、資金的なやっぱり問題がありまして、はい、まあ、資金がふんだんにあれば全ての開発品を同時に開発したいんですけれども、やっぱり使える資金が限られてる中で、はい、やっぱ取捨選択をしないといけないんで、優先順
位つけなきゃい
けない、はい、で今の状態ですとやっぱり、先ほど冒頭申し上げていただいたコア開発品にしかお金をかけられない、
はい、
今状況なんで、これがまあうまくいった暁にはですね、やはり次の開発品を開発していきたいなと思ってます。
どんどんどんどんですから進化していく、
はい、
メディシルバと、いうことが言えると思いますよね。
そうですね。
せっかくラジオに登場いただきましたから、
はい、
聞いておられるリスナーさん、投資家さんに一言コメントを頂戴できるとありがたいんですけど。
ありがとうございます。こういったですね、バイオベンチャーへの投資っていうのは2つの側面があると思うんですね。一つというのは、まあ今ここに席に座らせていただいているのは、やっぱりそのパフォーマンスとして、まあ、ハイリスク、ハイリターンなビジネスですけれども、はい、うまくいったときには非常に大きなリターンが、多分一般の事業会社じゃ考えられないぐらいの、まあ、ゼロだった会社が100になるみたいな、変化をしますので、はい、まあ、そういったまあ変化率の大きさという部分は当然あるんですけれども、それ以外には、やっぱり自分の投資してるお金が何に使われてますかと。で、これが、まあ、特にバイオベンチャーの場合は、まあ、難病だったり、患者さん少ないんだけど、本当に困ってる人の病気の、新薬の開発に集中的に使われてるといった意味で、そういった、まあ、社会貢献的な意味合いですね。はい、この二つの側面がありますので、ただ、やっぱりですね、短期的な目ではなくて、やっぱり薬の開発って非常に時間かかりますので、はい、本格的に、やっぱり、まあ、そのキャピタルゲイン得られるタイミングっていうのは、やっぱり薬になったタイミングですよね、はい、とか、まあ、承認を取りましたとか、はい、そういったタイミングまでできればまあ長い目で持ってていただければ非常に面白い状態になるんではないかなと思います、はい、
やっぱりラストホープの一つですよ。
あ、そうですね、はい、ドラマ、
ドラマラストホープ、今日最終回ですけど、
はい、そうなんですね、はい。今日は証券コード4875メディシノバ東京事務所代表副社長でいらっしゃいます岡島正恒さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロード、または東京 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。送料無料、お届け返品についてはご注文の際にお尋ねください。名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。 AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 Mark II、 AC アダプター付きで税込み 18,000 円。 お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300 3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
さて時刻は16時39分を回ったところです。現在先物は70円高12440円、70円高の12440円です。そしてナスダック100指数先物もプラス幅、上げ幅を拡大しています。プラス 8.5 ポイント先ほどまではプラス3ポイントあたりで推移でしたから、
これね当てにならないですね。昨日もだってうわ12600円来るかなと思ったら12270円も下げましたからね。
そうですね、為替もですね今ちょっとこう戻り歩調なんですね。ドル円が94円36セラ33銭から今34銭に変わりましたけれども、10時43分につけた94円45銭が今日の高値ですから、そこに今接近してきている動き。ユーロ円は先ほど今日の高値をつけました。121円62銭までありました。現在は121円51銭から54銭あたりということになっています。
まあ一晩夜また変わるかどうか見極めましょう。それはね、
そうですね、はい。それでは皆さんからのコメントここでご紹介していきましょうね。ゆきおさんからいただきました。こんにちは。珍しく真面目な写真ですね。今日は桜井さんのセミナーで熱弁を振るっている写真を、
そうです、私ちょっといつも真面目ですよ
珍しくと書いてくれたのはゆきおさんですよ。はいはい、私ではありません。はい、ところで夕焼け終わっちゃうんですか。
あ、お世話になりました、内田アナウンサー。
お世話になりました。3年と数ヶ月。
わあ、長いですね。長い日々でしたね。
本当にそうですね、はい。またこれから長い日々が始まりますよ、桜井さん。
終わんないの？終わんないんだ。
リニューアルして4月からスタートになります。はい、タイトルがザ・マネー。
ああ、素晴らしい。なんか儲かりそうな番組ですね。うん、
火曜日はですね、サブタイトルがついていまして、これ桜井さんが名付けてくれたんですよね。はい、
決まったの？
うん。
決まったの？
うなずいてます、ディレクターが。はい。はい、
桜井さんから
株扉、株に扉っていうのがいいんですか。
株って銘柄の扉と、うん、あと株と町じゃない、株って、
はい、
株と町の株とはビラよ、高級別荘。
おお。
株扉、
うん、
意外といいでしょ、なんとなくね。
いいですね、
自画自賛
はい、株扉で火曜日はお送りしていこうと思います、はい、また情報満載でお送りしますのでぜひ皆さん聞いてください。ですね、夕焼けグルメ探索コーナー保存協会さんからいただきました。4月からの番組にワクワクしています。現在のままスライドするのであればザ・グルメ&マネーを希望します
食べ物です。
コーナー名も考えてくださっていて、
最初一発目はひつまぶしからいきますか。
桜井英明が切る老舗割烹料亭いいと思いませんかと。
そうだね、いいと思いますよ、いいと思いますけど取材費出ればいいですよそれ、ね、全部自腹だときついぞこれ。
これは私が食べてきたものを桜井さんがバッサリ切るっていうそういう意味合いもあるのかなと思いますけど、
一級の森社長に頼んで老舗料亭紹介してくださいって言うしかないですよこれ。
そうですね、うん、はい、にゃんこさんから
共産一級で、
うん、にゃんこさんからもいただいています。こんにちは。昨日の放送で番組名がリニューアルすることを伺いました。楽しみにしております。ぜひエセグルメを切る桜井先生のコーナーも新設してくださいという
エセグルメってこれうち
もうそこだけ
私これひどい言われ方ですよ。これ本グルメだもんね。
結構ねリスナーの皆さんズバッとね、
ええ、
突っ込んできますからね。
はい、まあ、はい、江ノ島あたりの美味しそうなねご飯とか出てましたけどね、記憶にありますけど。
はい、もう一ついけるかな。塩漬け株と虫歯は放置できないさんからいただきました。桜井さんの公園の姿はかっこいいですね。東京に引っ越してきた時 MX テレビで桜井さんを見てとてもダンディーな方だったので驚きました。
そんなにひどいイメージなんですかねこれね、声だけ聞いてると。
昨日の夕焼けマーケットでも話題になっていましたが、ネット証券主催のセミナーで決起集会みたいなことがあったり、オレオレ詐欺のネタで株の損失話が使われたり、ちょっと異様な雰囲気になってきましたね。それにこの前の衆院選が意見無効となればアベノミクスはどうなるんでしょう。
いやいや、まただから今日の有感者がねダブル選挙とか書いてありますからね、まああちこちお金が消費できるようになってきたらいいことですよ。
そうですね、はい、ザ・マネーも熱くお送りしていきますので、はい、4月からもどうぞよろしくお願いいたします。桜井英明さんでした。
失礼いたしました。
ありがとうございました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。それではこのあたりで失礼いたします。さようなら。